この番組は株式会社クリスター、文語名城株式会社、ガードナー株式会社、株式会社三洋産業の提供でお送りします。
良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく、すべての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、ザ・ミネラルクリスターで検索。
76.1
さて、今週も素敵なゲストをお招きしまして、大野隆のロマンチックラジオをお届けしてまいります。前半のゲストですけども、久々のご登場ということで、この方ご紹介をさせていただきます。高宮八幡宮の宮司、古賀康明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、こんばんは。
以前出ていただいた時は、はい、多分夏のお祭りの時ですかね。
そうですね、
はい、そうですよね、はい、そして今回はなんと秋のお祭りがあるということで、はい、はい、ねえ、ちょっと宮司、はい、だいぶ焼けられてますね。
あ、そうですね。
なんでそんな日に焼けてるんですか？
草抜きをしてますから。
草抜きをしてるのか、プライベートが忙しいのかというところですけども、はい、そう、普段なんかプライベートでどんなことされてるんですか？
パラグライダーをしてます。
そう、はい、これパラグライダーというか空飛んでるってことでしょ？
あ、そうですね、はい、
ねえ、パラグライダーって一人で飛ぶものなんですか？
まあ大体一人ですね。二人乗りってのもありますけど、普通は一人で飛んでます、
ね。はあ、これはその福岡の上空を飛んでるんですか、宮司？
まあ福岡場所、ある場所ですね、はい。
はあ、それもう飛ぶ場所って決まってるものなんですか？
あ、そうですね、もう決まってますね、
はい、
そういう条件が揃わないと飛ばないからですね、うん、グライダーが。
その風だったりとか天候だったりとか、
はいはい、上昇気流があるところしか飛べない。
はあ、なんかいいですね、上昇気流に乗ってるっていう、はい、なんかそのワードだけでも。
はい、そうですね。
はあ、それはいつぐらいから始められたんですか？
10年前ぐらいですかね。
あ、そうですか。はい、なんかやるきっかけは何かあったんですか？
いや、昔からやりたいなと思ってたんです。
パラグライダーに、
はい、
これパラグライダーに乗るっていう表現でいいんですか？
まあ乗るっていいですね。はい、
まあ、要は高い山から降りていくってことですよね。
高い山から降りていくのと、あとは海岸で、はい、斜めになってるこう岸壁のところに当たったらこう風が上に向きますね、はい、それを利用して海岸でも飛びますね。
海岸でも飛ぶんですか？はい、海岸で飛んでその着地するところが海とかってならないんですか？
失敗すると海行っちゃいます。たまに
やっぱりそうなるんですか？
なるさ、はい、
何がやっぱその魅力なんですか、パラグライダー？
やっぱり浮いてるっていうのは他にないですよね。
確かに。
ですから最初こう坂道を走って浮くんですね、
はい、
その時足が本当に50センチ1メーター離れたぐらいで、うん、もうすごい感動しますよね。
はあ、で免許みたいなのはいるんですか？
はい、免許はあります。はい、はい、
じゃあやっぱその誰しもがすぐじゃ乗れるものではないと。
そうですね、まあ、うん、まあ、そういうエリアとか管理してる管理者がいるんで、資格をちゃんと持ってないと危ない、危ないから飛ばしてくれないですね。
いや、でも命にね関わってくる部分もありますから。はあ、そうなんですね。そんな宮司、今回は秋のお祭りということで、いつ開催されるんでしょうか？
10月の22日ですね。
はい、明日ですね。
はい、
明日、10月の22日ということで、秋季大祭と。
そうです。はい、
これはそもそもどういう、まあ、きっかけというかそのものなんでしょうか？はい、
まあ、秋のお祭りっていうのは、はい、収穫感謝祭ですよね。うん、お米が取れたとか、はい、穀物が取れたという、うん、そういうことがモチーフです。だから世界中大体そういうことですよね、お祭りは。
確かに、はい、もう世界中のお祭りが大体そういった収穫祭が、
そうですね、
まあ、モチーフになってる。
はい、
ほう。でこの日本ではもう伝統的にですよね。
はい、
でやっぱその中ではやっぱりお米が一番なんですか？
そうです、お米の収穫祭ですね。はい、
はあ、これちなみにまあじゃあ不作の時もやっぱあるわけじゃないですか？
そうですよね。
はい、そういった場合はどうなるんですか？
大変ですよね。来年、うん、今の僕たちお米取れなかったら値段が上がるかなぐらいの心配ですけど、はい、うん、昔は流通してないですから、ね、はい、取れなかったらその地域は、うん、来年のちょうど端境期という6月7月8月の、はい、うん、食べれなくなりますよね。飢え死にする人が出たりする状態ですよね。
そうですか。
だからもう本当に命の大元をいただくというのが収穫感謝、感謝のお祭りですね。
もうじゃあ本当命に関わる、
はい、
そういったまあなんかもうね、我々やっぱお祭りというとかなんかこう賑やかなとか、はい、ね、はい、収穫できたぞっていうようなそういった喜びだけかと思ったら、はい、命に直接やっぱり関わる。
そうなんですよね。一番大事なお祭りですね。
はあ、 これはじゃあみんなでそのまあ喜びだったりとか、はい、まあ逆に言うとなぜ今年が不作だったのかとかっていうのも話し合う場にもなってたんですか。
は
い、
あ、そうですね、神社がもうそういう場所なんですね、
う
ん、
はあ、もう地域の皆さんが集まって
集まる、はい、
で宮司に例えば相談したりとか、
そう、まあ、みんなにこう大体話し合いする、うん、
はあ、話し合い会議をする場所だったと。
神社はですね。
ね
え、だからたまたま公民館どこでもあるでしょ、
うん、
あれたまたまそういうことだったんです。
あ、
みんな公民館を作ろうという、
うん、
そしたら神社でずっとお話ししてるから神社のとこに公民館を作ろうというんで、はい、田舎の方は全部公民館ができたんですよ。
隣にありますね。
大体あるでしょ。
ありますあります、はい、あ、そういうことなんですか、はい、
だから なんで神社でお話ししたかって言ったら、
はい、
一番大事なあの水の問題なんですよ、
はい、
ですから春に水田、うん、いわゆる田植えしますよね、
はい、
ただ水の取り合いというのが起きますよね、うん、
はい、
上からこう下ろして、
そうですね、
で順番通りちゃんと行かないと下まで行かない、
はい、
それをきちんとお約束する場所なんですよ。
はあ、そこでみんなでじゃあ、
はい、
うちにもちゃんと水を分けてくれよと、
はい、
大体山からね降りてくる、
はい、はあ、それでこうその村が団結する、うん、その時に神様の前で うん、やるから絶対嘘は言わない、必ず守るという、
はあ、いろんな意味が、
そういうことがあるんですよ実は。
そうですか、はいはい、いや毎回やっぱ宮司に来ていただくとやっぱそのなんだろうな、はい、でも日本人としてのやっぱ そういったところってやっぱ知らないこともたくさんあるし、はいはい、
そうですね、
教えていただけるっていうことで、
はい、
いややっぱこう刺激にもなりますし、やっぱ知らないことが多いですやっぱ宮司。
そうですよね、
うん、
だから時代劇とかよく、まあ、侍同士がお約束のそういう結伴をしたり
す、はい、
あれは必ずご神前の前なんですよね。神に誓ってやってるんですよ。
そうですか。
小さい頃から絶対そういうことを守ってきたのが、うん、神社の集会で守ってくるからですね。
これがもう神社のもう役割だと。
そうですね。
ね、で今回のこの秋季大祭、
はい、
我々もやっぱちょっとそういったことをちゃんと考えて参加した方がいいのかなってこう思いつつなんですけども、はいはい、自由に参加してもいいんですかね、この辺は。
そうですね、楽しく。
ね、はい、でもそういった歴史をやっぱりちゃんとこう知って参加するのと、はい、知らずに参加するのであればちょっとやっぱ変わってきますよね。
そうですね。だから昔の人が一生懸命守ってきた理由が分かりますよね、は
い、いやそうなんですよ。だからやっぱ簡単にね、はい、やっぱその、はい、まあ本当にコロナの時期ってのはやっぱちょっとお祭りができなかったりとかってもね、はい、前回もそういったお話 しましたけど、はい、きちんと意味があって、でそれをやっぱりこう次の人たちにもつないでいかないといけないっていうのが
そうです、ね、
はい、お祭り、ね、はい、ですよね、はい、で今回この、まあ明日行われる秋季大祭、はい、どういったことが行われるのかというところなんですけども、はい、どういった催し物があるんですか。
まずこう宮座という、
はい、
お宮の構成員の人たちが合法する人っていうのを宮座というんですよね、
はい、
まあ、うちの場合はそれが残ってて合図という特殊神仙という、
はい、
亀の形をしたお餅を作ったりとか、うん、
はい、
牛の下餅という、
はい、
牛の下をも形にしたお餅を作ったりするんです、
はい、これはどういう意味があるんですか。
合図は亀だから、
はい、
多分神宮皇后の言われがあるから亀様のお祭り作ってるんですね、
はい、
であと牛の下餅はやっぱり牛が濃厚に関係するからという、う
ん、はあ、
それと同じような形でこれは箱崎宮がナマコ餅って作るんですよね、
はい、
でも大体丸めずにこうボコッと置いたら、
はい、
自然に潰れたらナマコみたいな形でボ
コボコ、はいはい、
それをうちのは3つ重ねて、うん、牛の下餅って言ってるんですね。
へー、初めて聞きました、はい、はあ、これはやっぱそのまあ神社でやっぱちょっと違うものなんですか。
特殊神仙だから、
はい、
どこでもあるわけないんです、
はあ、
で調べたら牛の下餅っていう名前では、うん、北九州の方にあったですね、
はい、
まあ、訪ねてはないですけど、はい、
そうですか、はい、じゃあまあお餅というのはやっぱりまあお米からできるものだからっていうので、はい、
そうですね、
お祝いの気持ちも込めてなんですか。
そうですね。だからあと鏡餅ってありますね、
うんうん、
鏡餅は2つ重ねて丸くするんです、
はい、
鏡っていうのは実は神様の依り代、神様をお招きするにご神体に使いますよね、
は
い、ですからその鏡にしてお供えしてると。であともう一つお年寄りから聞いたのは、
はい、
角がありますよね、
はい、
お米をあれを潰して丸くして、
うん、
ついて、だからそういうなんか心が丸くなるという
は、
で丸くして神にお供えするという。
そうですか。
だから一番大事なお供えになってるんですね。
あ、
なんかでもそういうのを聞くとやっぱりこう1年間というか、はい、ね、まあ、お正月そうやって鏡餅、はい、角のない鏡餅を飾ることによって1年間丸く過ごせたりとか、
そうですね、
また神様を祀るという意味でも大事ですね。
はい、そういう、そういうあのなんですね、心を形に表す作法ですよ
ね。はあ、知らなかったですね。
お年玉もそうなんですよ。
え、お年、ちょっとじゃあ宮司、そのお年玉の話後半、
はい、そうですね、はい、
お伺いしてもよろしいですか。
はい、
はいはい、ということで引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
高宮八幡宮から宮司のですね、古賀康明さんにお越しいただいております。本当に知らないことがあってもうなんか恥ずかしいんですけども、
はい、
前半の最後にお年玉もそうなんですよという話を、はいはい、こうお年玉というのはどういう意味があるんですか。
あ、まあ、お年玉は普通目上の人からもらいますよね。
はい、
で本来は、うん、神様にお餅を供えるんですよ。
はい、
でそれを下ろして、うん、そのお餅を年の玉として渡したんですね。
はあ、
ですから年の玉、玉っていうのは命のエネルギーですよね。
はあ、
ですからお米が、うん、取れたら 1年間生きるエネルギー、食べ物をもらったという、 その象徴として生きるエネルギーっていうんで お年玉っていうのが、
は
あ、じゃあ本当にお金じゃなくてお餅だったらしいです。
そうですか。はい、それがじゃあいつの頃からか少しこう変わってきたと。
だから縁起物のお祝いだったんですよね。うん、だからお年寄りからもらうのが大事です。
はあ、
だから長寿が、命が長いっていうのがすごいことなんです。
これはもうでもそうですね、うん、今ですらやっぱりそのね、平均寿命っていうのがやっぱりこうどんどん上がってきてたりとかありますけども、はい、昔で言うと先ほど前半でも言いました、うん、本当に不作だった時は6月4月8月、うん、食べるものがなくなってたかもしれないと。
そうですね。
ね、でやっぱその長寿というのはやっぱりそれだけ、はい、まあ、生命力もあり、そのいろんな知恵がありと、
そ、はい、その生命力が神からいただくものなんですね。
は
あ、ですから御神木ってあの若い木じゃないですよ、古い木でしょ、
はい、
長年生きた木でしょ、
うん、
でこう綱を張ってです、
はい、
であのお相撲の、うん、横綱は綱を張ってでしょ、
はい、
あれ同じ意味なんですよ。だから並々ならぬ生命力を宿した人間だから横綱になると、
はあ、
だからそれを称えてるという、
はあ、そうなんですね、
だから相撲は神事の一つなんですね。
そうですね、
はい、
いやーまさかちょっとその神社のお話からお相撲の話につながっていくとは思いません。
はい、
でもお相撲もね昔その、
はい、
例えばその神社とかでもされてたんじゃなかったですか。
いやもちろん神社でそういうのが相撲です。
そうですよね。
は
あ、い、うん、だからじゃあ神様にというところなんですね。はい、
あ、だからあの手を頭でも持ちます、はい、しこも踏みます、うん、しこもお祓いの作法なんです。
あ、そうですか。
柏田もそう全部。
はあ、きちんと、まあ、身を清めて、
はい、
そこからじゃあ取り組みに入ると。
はい、
知らないな、知らないことが多いですね。本当に。はい、いやーさあそのお祭りで
、はい、
牛の下餅まで、いただけるぞというなんかそれを作りますよというお話まで聞きましたけど、はい、その他はどういったことが行われるんですか。
まあそうですね、そのお祭りの中で、まあ、特殊なところでは、はい、太刀の払いという日本刀でこう、うん、お払いするのが入ってますね。
はい、これはじゃあ例えば我々が行って、はい、まあ、なんかそういったこう1年間といいますか、はい、そういったもうお払いを兼ねてということなんですか。
はい、そういう時は、まあ、お祭りに参加して一緒にあのお祝いしようということですね。
はい、そういうことなんですね。
そこに参加することで、うん、その神様のエネルギーまた自分たちで持って帰る、うん、もらえるという、
はい、なかなかやっぱ日本刀も見る機会もありませんから。
ああ、そうですね、はい、
ね、美しいって聞きますがやっぱそうなんですか。はいはい、はあ、これは宮司がされるわけじゃなくてですか。
私が、これは私がします。
あら、そうですか。はい、はあ、こういったことってやっぱ1年に何度かあるんですか、その日本刀を出してっていうのは。
これしかしてないですね。別の祭りしないことはないけど、この祭りしかしてない。
じゃあもう秋にしか見ることがない。
はい、
はあ、でこの日本刀というのは代々やっぱ伝わってるものなんですか。
これはあの自分の師匠から譲り受けたです。
はい、あ、そうなんですね。はい、はあ、いや、やっぱその日本刀をやっぱ出す時にはやっぱりこうきちんと、
あ、そうですね、
手を合わせて、
もちろんお清めした状態で、
ね、清めた状態でと。はい、はあ、そうなんですね。で、その他は何かありますか。
やっぱりあの福岡市内では、ね、はい、神楽をお願いしてますね。
う
ん、
これは夜神楽があるぞということで、
まあ、地元ではないので、うん、中川の岩戸神楽というのをお願いしてます前、
ね、
はい、う
ん、ちなみに今回どういった演目なんでしょうか。
やっぱりあの岩戸神楽という、ね、
はい、
雨の岩戸のところとか、うん、あとは面白いのはあの、
はい、
鬼さんが鬼が出てきてですね、はい、あの赤ちゃんを抱っこするのがあるんですよ、はい、それであの赤ちゃんが元気になって育つという、う
んね、これはまあ神楽の中ではやっぱ必ずまあ鬼とあと神様も出てきたりということもありますし、あと動物が出てきたりとかですね、いろんな物語があるので、あの僕あの割と神楽が好きというか、まああの地元大分は割と神楽を
そうですよね、
すごくあの盛んにやってるので、ねぜひあのまだ見たことがないという皆さんは見ていただけるとね、あの楽しんでいただけるんじゃ、またこれ昼やるのと夜やるのでは全然違いますよね、趣が
全然違いますね。
ねえぜひまた見ていただきたいんですが、この夜神楽は何時から行われるんでしょうか。
6時からですね。
はい、ね、夜神楽は6時から行われるということで、これちなみに秋季大祭は何時からなんでしょうか。
ご本殿のお祭りは2時からですね、
2時からとなっておりますので、はい、まあぜひね、まあ、午前中から来ていただいてももちろん大丈夫ということなので、ま
ああの5時ぐらいからですね、ちょっと予兆で、はい、あの沖縄民謡とか、なんか琴の演奏とか、はい、なんかいろいろ、
そうなんですね、
バンドの演奏もあります
ね、はい、いろいろとあの、はい、音楽も楽しめるということでございますので、はい、ぜひ皆さんね、来ていただきたいんですが、参加料とかないんですか。
無料です。
無料と、はい、もちろん無料となっております。で、あのボランティアスタッフさんもちょっと募集してるぞということなんですね。
あ、そうですね、
はい、これはどういったお仕事を担えばいいんでしょう。
年間通していろんな、うん、この前のなんですか、夏祭りとか、はい、お正月とか、うん、各お祭りにはいろんなご奉仕があるんで、はい、お願いしてます。
あ、そうですか。今回はじゃあ特にそんなに大きなお仕事はない、うん、今回
多分舞台を作ったりのがあるんですけど、うん、それは慣れた方じゃないとできないからですね。
そうですか、はい、ね、まあぜひでもあのボランティアに参加したいという皆さんは ね、うん、来ていただけるといいかなというふうに思っております、うん、であの番組のスポンサーにもなっていただいております、あのーうん、株式会社クリスタ、はどういうご関係なんですか。この
いや、うちの今、はい、スタッフというかの世話人でお世話をしてもらってください、はい
ね、え、あの、うん、まあ、お世大変お世話になってるということなんですけども、はい、あのクリスタのお水も、はい、あのこの高宮八幡宮では取り扱いされてるんですね。
そうですね、はい、今あの手水で、はい、クリスタさんの水を出してます、
うん、はい、ねえ、あの、まあ、スタジオのすぐ近くの華後公園のすぐ近くの華後神社では、はい、またここもあのご神水としてと、はい、ねえ手水ということで、うん、でもやっぱりそういったこう、まあ、ミネラルクリスタルのお水、はい、ね、あの美しいお水をきちんとこう、まあ、手を洗って、はい、清めるという意味ではなんかありがたいお水ですよね。
そうですね、
はい、ねえ、まあ、当然飲むこともできますので、うん、はい、ね、ぜひぜひ、はい、せっかくですからちょっとその手水で手を洗う時の作法をちょっと宮司最後教えていただきたいんですけども、どういうふうにすればいいんですか。
まずあの試着で取ったら、はい、うん、左手を洗って、
左手をまず洗う、はい、
で次に持ち替えて右手を洗う、うん、はい、で今度左手でもう一回水をすくって、うん、はい、左手で、うん、あの口の水を口に入れて
含むと、はい、でこれは口をゆすぐという意味なんですか。
そうですね、はい、
あ、そうですか。
で、でそれをまた
出していただいて、
でそれから今度は柄杓を、はい、こう洗うような、はい、持った柄のところを洗うように流して戻します、う
ん、はあ、ね、え、ぜひぜひ、はい、あの皆さんきちんとこう、まあ、手水でちゃんと手を洗ってと、はい、清めていただいて、そして、まあ、神社に入っていくという形になりますので、はい、よろしくお願いいたします。ちなみにあの駐車場などなどは大丈夫なんでしょうか。
あ、駐車場はね、はい、割と少ないんでですね、うん、まあ、電車とかバスとか、はい、そういう公共機関で来てもらった方がいいです、
はいはい、ね、一番最寄りの駅はどこになるんでしょうか。
高宮駅です、
ね、はい、高宮駅になりますので、はい、ぜひ皆さんね、うん、足を運んでいただきたいです。大好評の鬼祈願もあるぞということで、お子様を抱っこして無病息災を祈願しますと、これ1歳から3歳、当日先着10名様と、
はい、
は、鬼に抱っこされるんですね、
はい、泣きますよね。
あ泣きますよね。でもね、はあ、うん、いやでもこういったね、本当に地域のお祭りということで、うん、その年に採れた農作物ですね、はい、こういったものをちゃんとやっぱ感謝の気持ちを込めてね、うん、また一年過ごしていただきたいと思いますし、やっぱりいただきますっていう気持ちを込めてと、
そうですね、
ね、はい、あの食事をしていただけると改めていいなというふうに今日、あの宮司のお話を聞いて私思いました、うん、はい、ということでじゃあ最後宮司、あのリスナーの皆さんに一言お願いいたします、はい、
お見合いとか必ず行かれてですね、うん、はい、目に見えないあの力をいただいて、はい、一年生きる、うん、エネルギーをね、はい、身につけて、秋を過ごしてください、
ね、あの今日生命力というお話もありましたので、はい、ちょっと自分が弱ってるなと思ってたりとか、ね、なんか悩んでるなという皆さんはぜひね、高宮八幡宮に来ていただいて、宮司にもお話を聞いていただけると嬉しいなというふうに思います、はい、はい、ということで、このブロックですね、高宮八幡宮の宮司、古賀康明さんにお話を伺いました。宮司どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
大昔のロマンチックラジオ。 さあさあ番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。ゲストトーク前半は高宮八幡宮から宮司の古賀康明さんに来ていただきました。まあ、前回同様なんですけども、古賀さんに来ていただいてお話をいただくとね、なんか心が洗われると言いますか、日本人として知らないことがまだまだたくさんあるなということで、新しいことを教えていただいて本当にありがとうございます。明日10月22日ですけども、高宮八幡宮で秋季大祭が開催されます。夜は神楽などもあるということでね、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいです。そして高宮八幡宮、最近ではパワースポットとしても注目を浴びてるということですからね、まあ何かこう悩み事があるという皆さんは古賀さんにもお話聞いていただけると思いますのでね、ぜひぜひ気軽に足を運んでください。そして後半は女優大国千代奈姉さんに来ていただきました。相変わらずパワフルでしたね。そして美しいね。まあ何でしょうか、今週はその前半で心が洗われて、そして後半で、心が元気になるというね、そういった週でしたね。はい、ということで、改めて女優大国千代奈で検索していただくとですね、出演の番組だったりとか、その他ね、作品、まあ、はたまた芝居の情報なども出てまいりますので、ぜひ皆様今後とも女優大国千代奈よろしくお願いいたします。さあということで、今週はこの辺でお別れでございます。今日最後の曲は私大野隆で君が好きを聞きながらお別れです。また来週、さようなら。